今読みました。ヨハネによる福音書の中心は人となりし神の子を信じるということだと言ってよいと思います。人となりし、ここに愛があり、神の子、ここに驚きがあり、信じる、ここに賜り物があります。そしてこれらすべては人に与えられたチャンスであります。今信仰は賜り物と申しましたが、信じるということはどうやって起こるのでしょう。私どものことを考えてみましても、とても不思議です。自分の中に不思議なことが起こっています。それは自分の感情でもなく、理性でもなく、また努力でもなく、ただ主イエスというお方を信じている。それは神がなさったとしか言いようがないのです。よく主イエスに出会ってと言います。主イエスに出会って、自分はこのお方に出会って、そして信じるようになった。その言葉を聞いて、まるで自分に語りかけられているように思われて、その存在を知って、この方とそのような愛の対話が生まれてきて、一緒に旅をするようになって、そして気づいたら、信じるとはこのことなんだとわかる。そしてその初めの一歩は、ああ、あの時だったと思えることもあれば、子供の頃からもうこのお方と自分が一緒にいるのが当然だったと思える、そういうこともあるかと思います。でもその時には先に神の働きがあって、自分の生活の中に主イエスがおいでになって、自分を訪ねてくださったのだということが、これも後からわかるのだと思います。そしていざそうなったならば、信じることはまるで生まれつきのようであったと思われるのです。キリストは我が命の柱で、頑丈で温かくて、これにすがることなしに自分の生きるすべはないと、今日この一日もないのだと、今ここでもまっすぐに背筋を伸ばして言えるのです。主イエスに出会う、それを竹森正一先生がよく、我々はキリストにぶつかってと言われました。我々はイエスというお方にぶつかった。 ただ会うっていうんじゃなくてぶつかった。人生の中でイエスというお方に、神という存在にぶつかった。しかも十字架にかかる神の子、そうしたならば自分はどうなるか、自分の中に何が起こるのか、それが人生一番の転機であります。この時のエルサレムもそうでした。みんなイエスというお方にぶつかったのです。でもそれでどうしたか。ユダヤの特に指導者たちはそれで主イエスを殺そうとしました。実際に石を取って今投げつけようとしているところです。人が神の子の訪問を受けた時の一つの現実は、神の子に出会った時いなくなれということです。人が神の子に出会ったならば、それは動揺し不安にもなります。自分はどうなってしまうのか、何か計り知れない聖なる方の前に怖くなる。自分の中身を見られてしまうこと、聖なる方に見つめられること、そうしたらどうしたって自分の中の問題に触れられてしまうので、だから主イエスに出会った初めの人たちはこれは何かの間違いであってほしいと思ったのです。この人は確かにこれまでも信じられない技をされてきた。死にそうになった子供を生かしたり、長患いの病人を癒したり、ついこの前は生まれつき目が見えなかった人の目をこの人は開いた。それを我々も目の当たりにしたばかりだ。その力は尋常じゃない。だから余計に怖くなり、あなたは何者なのかと問い詰めましたら、その人は私と父とは一つであると言われました。私と父なる神は一つである。でもそれを聞いてユダヤの指導者たちは激怒しました。あなたは神と一つであるというのか、自分を神とするのか、人間なのに、それは神への冒涜だ。神への冒涜は石打ちの刑に決まってる。それで彼らは石を取って主イエスを殺そうとしたのです。彼らは本当に神の子にぶつかったのです。人となりし、ところが主イエスは対話を続けられるんであります。普通自分を殺そうとする相手と対話なんかいたしませんのに、 でもシューイエスはその相手の中身を見つめられます。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか、私がした技は私が誰であるかを示しているのに、その技を見れば私が神と一つであることはわかるはずであるのに、その中のどの技のためにあなたたちは私を殺そうとするのかと主は問われました。すると彼らは言いました。良い技のことではない。自分たちはあなたの良い技のことを責めてるんじゃない。良い技は認める。あなたがしたことはまるで主なる神が言われたようなメシアの技だ。それは認める。けれどもあなたが神の子ということだけは許さない。そんなことがあるはずがない。それは神への冒涜だ。だってあなたは人ではないか。するとシューイエスは旧約聖書の詩篇を引用されて言われました。あなたたちの律法にこう書いてあるではないか。私は言う、あなたたちは神々である。シューイエスが引用された二重括弧の中は詩篇第82編であります。お開きになれる方は旧約聖書の920ページであります。旧約聖書の920ページ詩編第82編。神は神聖な会議の中に立ち、神々の間で裁きを行われる。そのように始まります。これは神々の会議と言われるものです。でもそこで神々と呼ばれているのは神から正しい裁きをするようにと言われた人間たちです。おそらく指導者たちです。でもその人たちは正しい裁きをしなかった。だから第二節からこう言われています。いつまであなたたちを不正に裁き、神に逆らう者の味方をするのか。弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ。弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。でもそのことをその人たちはしませんでした。だから神がこう言われる。彼らは知ろうとせず、理解せず、闇の中を行き来する。地のもといはことごとく揺らぐ。私は言った、あなたたちは神々なのか、皆意図高き方の子らなのかと。この言葉をシューイエスが引用されました。ここではそれでもあなたたちは神々なのかといった問いの形で言われていますが、今の聖書教会共同訳では ヨハネ福音書で主イエスが言われた通り、この箇所は、あなた方は神々、あなた方は皆義と高き方の子と普通の文で訳されています。そのようにその人たちは神から言ってもらった。ところがそれをしなかった。弱い者に正しくしなかった。苦しむ人を助け出さなかった。自分たちは神々でも、主はその人たちを神の言葉を受けた人たちと言われました。神の言葉を受けて神がそこに使わされた人たちだが、神の御心をしているつもりが神の御心をしなかった。だから厳しい神の裁きが語られます。しかしあなたたちも人間として死ぬ。勲功のように一斉に没落する。主イエスはこの詩編を引用されながら、その人たちでさえ神々と言われているのに、神からまことに使わされた私が弱い者、苦しむ者のために父の良い技をした私が神のことを言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのかと。いわば彼らがよく知っている言葉で、彼らの武器で、彼らが身に染みてわかる言葉で、主は彼らを正されたのです。でもまだ主イエスの対話は続くのであります。主は彼らに言われました。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。私を信じなくてもよいと主は言われました。驚いてしまう言葉です。でもそれほどに主は、私のことはいい、しかし私を信じなくても父の技を信じなさいと、あなたたちが見た通りにこれは神の良い技なのだと信じればいいのだと。でもこの父の技を信じなさい、その技を信じなさい、これこそ神の子です。主はこれほどに神の子です。父への信頼と謙遜、これほどに主は神の子なのです。主イエスはこの前に彼らに、あなたたちは信じない、私の羊ではないからだと言われましたが、 父と一つである主イエスがなお信じなさいと言葉を重ねて、そしてこれからあなたたちは悟るだろうと言われました。あなたたちは知り、また悟るだろう。父の良い技が今ここでも起こっているではないか。信じるチャンス、あなたたちは私に出会ってる。彼らの答えは、主イエスをなおも捕まえようとするというものでしたが、人に与えられたチャンス、この方にぶつかったら一度自分を任せてみる。そこに神の賜り物があります。このあと主イエスは懐かしい場所に退かれました。ヨルダンの向こう側、かつてそこは洗礼者ヨハネが主イエスに出会ったところで、洗礼者ヨハネはもういませんが、主イエスはそこに滞在され、父と一つにそこでもお言葉を語り、もしかしたら癒しもなさったのかもしれません。その目に見える印を見た多くの人たちが主イエスのもとに来て言いました。洗礼者のヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そして多くの人が主を信じた。ヨハネがあなたについて話したことは全て本当だった。ヨハネがこの人たちに残したのはそのことと、そしてこの証言だったと思います。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、この方こそ神の子である。その方が来たのだと多くの人が信じたのです。でもふと思いますけれども、主イエスはどんな思いでいらしたでしょう。目を輝かせて主イエスの前にいる人たちは、主の良い技を見て本当だったと信じた。でも私どもがよく知っています通り、主イエスの十字架と復活の後、主は弟子のトマスに言われました。見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。でもこの時はまだ十字架と復活の前でしたけれども、主のお心は彼らが父の良い技を見て信じた、それがどれほどこれから間近に十字架に向かわれる主イエスにとって安らぎであったことでしょうかと思うのです。今は主イエスを見ることはできませんが、でも私どももまた信仰の目でお会いすることができます。 そして私どももまた主の良い技が見えます。信仰者が生まれる。次週のペンテコステの礼拝では一人の洗礼入会者が私どもに与えられます。主イエスの私の羊、父が私に与えてくださった私の羊、羊飼いのもとに帰ってきた私の羊を、父と子の良い技を私どももまたこの目で見つめたいと心より願います。お祈りをいたします。父なる神様、主イエスに出会ったら自分を置いて任せる心をいつも与えてください。あなたの良い技に心より感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。